行きまーす。
はい。
さあ、というわけでございまして、始まってしまいましたね。
はい、始まってしまい
ました。今日も始まったよ。
始まりましたね。
だぞ。
はい。
元気？
元気ですよ。
そう。
はい。
で、
いや、元気じゃないよな。
なんで？
あ、なんかね、あれですよ。なんか、ちょっといいことが始まるかなと思ったらすぐ終わりましたね。
まあ、しょうがないね。
でもね、俺のせいじゃないと思います。
まあ、それはしょうがないね。
しょうがないと思いました。
戻りずゆ。まあ、いいや。はい、ね、そういうことでございます。今日はですね、
はい、
事実はもう6月。
6月ですよ。
末でございます。
夏。
夏真っ只中でございます。
そうです。
いやいやいや、違う。梅雨真っ只中でございます。
暑いね。
蒸し暑いです。非常にこう、福岡県地方、交通日蒸し暑いございます。
そうですね。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
皆さんは楽しいこといっぱいやってるでしょうか。
いやいや、まあね、あのね、幸せになっていただきたい皆さん。
そうです。
この草みかを聞いて、
いや、なんか不幸の、不幸の神が舞い降りか
も。いやいやいやいやいや、何言ってるんですか。
いやい
や、
そうですね。
やっぱりね、僕らはね、幸せ配達、あ、いや、配達人ですから。
はははは、俺さ。
ね。
はい。
というわけでね、今日はね、はい、まあ、引きこもごもいろいろございました。
はい。
まあね、その中でね、我々男性目線ではあるけれども、
はい、
ある一つの命題についてですね、
命題。
今日は語っていきたいなと思います。はい、何なんでしょうかね。はい。ということでございまして、今日も、粛々と進行させていただきたいと思います。
はい、
ね。
はい。
じゃあ、タイトルコール行っちゃうよ。
どうぞ。はい。
双葉太郎と、
稲造の、
腐りかけのミーコン。
かっこ、カリ
ー。第160、まあ、いいや。
5回。
はい。わからん。皆さん、おはこんばんちは、双葉太郎でーす。
こんばんは、稲造です。
おい。というわけでね、まあ、時節も6月の末、今日は20、まあ、もう、あれですよ、
はい。
もうすぐ今年も、この間、ハッピーニューイヤーなんか言ってたような気がするんですけど、はい、もう半分終わりますよ。
なんか、早いですね。
早いね。というわけでございまして、マーさんも無事にですね、アラフィフになったところで、
はい、
今日の本題へと入りたいと思うんですけれども、
そうですね。
今日はね、何しろね、男の命題、
はい、
ズバリ女性について、
女の人、
ああ、
はい、
これについてね、はい、ちょっとお話ししたいの、
はい、
僕はね、今日はね、もうこうあのね、ちょっと悲しかったの、
悲しかった、はい、
小林真央さん。
ご逝去されました、
ね、このラジオでもね、はい、何度も書いてますし、
はい、
言ってますし、ブログでもね、ずっと書かせていただいたり、私の FB でもちょいちょい紹介させていただいたり、実は私アメーバの方でもブログやらせてもらってまして、
はい、
そこの方では小林真央さんの近況という一つのこうカテゴライズを出しまして、
はい、
お話をですね、
はい、
まあ、リブログさせていただいたりですとか、うん、その時の思いを書いたりとかっていうものも実は運営しておりまして、
はい、
まあ、そんなこんなでですね、まあ、いろいろあったんですけれども、
はい、
まあ、都合どんぐらいですかね、9月1日からですから、10ヶ月弱ですかね、
はい、
本当に力をつけてくださった、うん、まあ、いわば僕の心の師匠様ですよ、もう今や。
お先生ですね。
ああ、もう亡くしてしまったわけで、
はい、
悲しいなと思っているさなか、
はい、
面白い人も出てきましたね。
あ、自民党、元自民党、
このハゲ私の評判をこれで落とすな。野々村議員以来のですね、はい、センセーショナルな議員が出てきましたね。
はい、すいません、叩かないでください、
う
ん、すいませんって言ってましたね。
もう完全に撮ってるんでね、
はい、
そういうワードを連発してましたけどね。
めっちゃやらせですけど、
はい、まあ、やらせというとおかしいですけど、まあ、実況ですわね、
はい、
うん、まあ、そういうですね、こうある意味対極的なですね、
はい、
こう女性がね、同じ週にこうクローズアップされることになったわけですよ。
なんかもう要はあれですね、ダメな人と、
そう
ってこと？
まあ、引いてはですよ、男性目線、はい、僕ら男性ですから、
はい、
やっぱり お嫁さんに
したいかしたくないか
っていうのも、はい、目でも見るじゃないですか。
いろいろとね。
そう、そういう目で見ると、まさに、この対極的なお二人だなと。
本当ですよ。
私は思ったわけですよ。はい、で、これはね、まあタイミング的にもちょっと収録がね、あったんで、ぜひこの言葉をお話ししたいと思いまして、今日はそういうお話をしていきたいと思います。
はい。
うん。猪本さん。
はい。
最近どうだい？
そう、とか最近、まあ、なんだろうね、なんか、まあ、よくないね。
よくないね。まあ、こういう、各言う双葉もですね、現在48連勤中ということでですね、はい、もう休むことを忘れてしまった双葉太郎でございますけれども、はい、走り出すと止まらない暴走特急双葉太郎、はい、ここでもまだ暴走特急ぶりを見せておりますけれども、
はいはい、
ね、本当にね、はい、塾を開いてね、生徒と会ってみれば、はい、僕より頭がいいというですね、はい、とんでもない状況に陥っておりますんでね、
まあね、秀才がいるみたい
な、
ね。
まあ、どっちが先生だか生徒だか分かんないようなね、
いやいや、
私がホワイトボードに書きながらですね、はい、生徒に教えてもらってるってわけの分からない状況が続いてますんでね。どっちが生徒だか分かんない。
いや、まあ、そういう子が一人いるっていうことですね。
一人ですね。まあ、他はちゃんと大丈夫ですよ。
はい、
大丈夫ですよ、
はい、
でもね、まあ、こうなんですがね、こう、実際にこう踏み出してみる自分の衰えぶり。
はい。
これを実感している今日この頃でございますけれども、はい。うん。まあ、そういうわけでございまして、
はい、
今日はその女性論。
女性論。
うん。まずはいい方から、前半お話ししていきたいと思います。
なるほど。
東北ずんこちゃんの暴走もお楽しみに。
あ、そうなんだ。
双葉太郎と、
ひらのうの、
鎖組のみかん。
頑張ってお手紙書いてます。稲造さん、住所と電話番号を教えてください。ずっと見つめています。これってものすごく積極的な感じだけど、可愛い黒の封筒に入れて、可愛いドクロちゃんのシールを貼って。クソミカ、聞いてね。
鎖掛けのみかん、
カッコカリ。
はい、というわけでございまして、前半でございます。
はい、前半ですね。
稲造さん、
はい。
いやー、しかしね、うん、僕はもうちょっと、ね、前半は語らせて。
はい、語ってください。
うん、小林真央さん。
はい。
34歳ですよ。
お若いね。
ほんとですよ。あと1ヶ月でね、35歳ということだったんですけどもね。うん、約35年の人生。
はい。
でもね、本当にね、なんだろう。いろんなことを教えてもらいましたね。
はい。
まず、愛について。
愛について。
愛について。はい、それから、こう、女性のね、なんだろう、はい、優しさと、
はい、
その、なんだろう、美しさ。
はい。
愛。そして、強さ。
はい。
こういったものを体現してくださったなと、僕は思うわけですよ。
はい、はい。
いや、素敵な方だなと思ってね。実はね、
はい、
さっきもちょっとアメブロの話もしたんですけども、うん、まあ、アメブロ同士ということでですね、私もアメブロのアカウントからですね、うん、ずっと真央さんの方にですね、コメントっていう形でメッセージをずっと送っておりました。
はい、
これは真央さんの方にもずっと送ってたんですけども、
はいはい
はい、で、まあ、いろいろこう、私も塾を始めるにあたりですね、いろいろこう、悩んでたり、まあ、身の上話をしてたわけです。
はい、
そうすると、うん、実はですね、
はい、
一回返事が来たんですよ。
お、嘘。
うん。
本人から？
はい。
すごいじゃん。
アメブロの方にですね、結構返事をいっぱい書かれてたみたいですね。
あ、すごいね。
いろんな方に。
はあ。
はい。それも愛ですよ。
そうですよ。
ただまあ、自信を持ってね、頑張ってくださいって。
はい。
応援してますっていう、本当にちょっとした文章だったんですけど、
はい、
アメブロの方にいただきまして。
はい。
はい。それで、僕も本当に励まされて。
はい。
で、今、小さな、個人、毎日は個人塾ですけれども。
すごいです。
始めるに至ったわけでございます。
はい。
はい。私もだから、ね、心をやん、ちょうどお姉さんが、そういう状態だったんだけども、うん、そういう状態で、今もちょっと続いて薬を飲んでる状態ですので、
はい。
まあ、就職をすると言ってもですね、大体そういう書類とかを見せる。まあ、私もあんまり嘘つきたくないんで、
はい。
そういうの書類を見せるとですね、大概こう、断られるわけですよ。
顔が曇るよね。
そう。
ね。
急になかったことに。みたいなね。
そうそう。
いうことがよくあるわけですよ。
はい。
うん。で、こうなったらもう家で稼ぐしかねえなと思って、
うん、
で、まあ、しょうかな、こうしようかなっていろいろ考えてるときに、
はい、
背中をポンと押してくださった。
なるほど、
まあ、たまたまでしょうけどね、
はい、
うん、まあ、目に留まっていただいたのかもしれませんし、
ああ、
もう一日に何千通も来てますから、全部には当然無理でしょうけども、まあ、私もしつこくしつこく書いてたもんですから、
はい、
まあ、多分くださったんだと思います、
はい、
それで、本当、その時期を今からちょっと説明で振り返ると、
うん、
その4月にですね、うん、輸血をなさってるんです。
はい、
だから一回多分敗血症状態に多分なられてたんじゃないかなと思うんです。
ああ、
つまり命を落としかけてた時期なんです。3月にいただいたんで。
そうですよね。
はい。うん、そんな時、多分ものすごく苦しい、きつい時ですよ。
はい。
でも、短い文章ですけど、すごく心強い、
はい、
愛に溢れた文章をいただいてですね。
はい。
で、もう正直涙しました。
ああ、
うん、
ああ。
なんかね、だから、実はもう感情移入して、別にその偽善者ぶって、悲しんでるわけじゃないんです。
うん、
本当に後押ししてくださったんです。
そうだね。
はい。実際に。
その言葉、ね、
もう当然見ず知らずですよ。
そうです。
もう全然もう存じ上げないですし、
ああ、
上智大学にも通ってないですし、
うん、
行けなかったと思ってるんですけど、
ああ
本当にね、見ず知らずですよ。
ああ、
うん。だけどね、くださったんです。
その言葉嬉しいよね。
嬉しかったです。
うん、
うん、もうご自分がね本当にきつい状況やと思うんですけど、
うん、
その状態だけど本当にその応援してくださってる人たちへの感謝をひとときも忘れずに最後の最後まで、
はい、
貫かれた方だなと僕は思うんですね。
そうね。
で、この強さはすごいですよね。
すごいね。
だからね、まあ、生半可かじってね、うん、売名行為だなんだこうだって言ってるやつもいますよ。
いっぱいいますね。
ああ、まやちゃんがどの頃ぶりっこすぎてる、まあ、もう勝手に言っとけって話ですよ。
本当ですね。
ああ、うん、もう僕はな、もう絶対応援します。
そうでしょ
う。うん。
応援しますよ。
うん。うん、もうね、本当お願いします。
うん、
ね。そのうち、まおさん、まやさん結婚してください。いやいや、もう冗談ですけどね。まあ、本当にその姉妹愛、家族愛っていうものの形っていうのを、本当にまざまざと見せつけられたなと僕は思うんですね。
なるほど。
うん。だからやっぱり、男としてよ、稲造、
うん、
やっぱ、あんなに、なんちゅうの、こう、手放しで愛されてるわけじゃないですか。
うん、
海老蔵さんのこと。
いやだって疑ってないですもん。
そう、
うん、
何があってもこの人とついていくっていう覚悟、うん、強い覚悟が見えるじゃないですか、
うん、
俺そういう人と巡り合ったら本当に幸せだったろうな海老蔵さんって思うわけですよ。
いや本当多分そうでしょう、幸せだったんでしょう、うん、
まあ、9月頃見始めた頃かな、海老蔵さんのブログに冗談半分に、うん、こんな素敵な人に二度と会えませんぜって書いたことはあるんですよね、うん、でもそれ本人の口言われてましたね。
ああ
亡くなった後ね。
ああ
もうこんな人だ、今日力強い言葉書かれてたな。僕は孫と一緒に生きていくって。
ああ
孫の分まで生きていくって、
うん、
力強く書いてくださってたのを見てまた涙ですよ。
うん、
もうどんだけ泣かせてくれんねん、この、もうと思いながらね、
うんうん、
こういう人と結婚したくない？
いや、したいですけど、
ね、
なかなかその自分のことをそこまで思ってくれる人っていない
んだね。いないだろうな、
うん、
いや、でも素敵な人だったなと思うし、
まあ、本当の愛っていうのはね、自分のことを言う大事にしてっていうふうにね、相手に言う愛じゃなくてね、
うん、
相手のことをやっぱ大事に思えるかっていうことが愛だと僕は思ってるので、
そう、
うん、
それを伝えて、なおかつその伝えた相手も、はい、
そう
同じように受け取って、
うんうん、
その人も愛してるよっていうのを言葉じゃなく、うん、いろんなね一言であったりとか仕草であったりとか気遣いであったりとか、
うん、
そういうところでまあ感じてお互いにね、
うんうん、
で家族もそう思うわけでしょ。
そう、
ね、そういうのを見て、
はい、
勸玄君とか麗華ちゃんも結局ほら、
うん、
パパママ大好きになるわけでしょ。
はい
ね、でまた引いてはそういう一卵性双子な兄弟なんて言われた真矢さん真央さんを育てられたお父様お母様、
うん、
この方もやっぱり僕は敬意を払いますね。
そうですね、
うん、
ああいうそういうなんだろう
本当に素敵なご家庭だったろうなって思うんですよ。 うん、そこはやっぱりその男ってやっぱバカじゃないですか、どっか
バカですね、
ね、うん、あのチンチンから生まれたようなところあるじゃないですか、
ありますね、
うん、だからやっぱりその女性の、うん、やっぱりその強さというか、うん、そのまあ覚悟ですかね、
うん、
何があってもついていくみたいな、そのまあ、あの、冗談っぽくね、あの、海老蔵さんがね、うん、あの、まあ、元気な時もそうだったんだけど、真央さんのことをね、うん、頑固って言ってましたね。
うん。
なんか、頑固真央が出たみたいなこと言ってましたみたいですけどね。うん、まあ、それぐらい、やっぱり、気丈な女性なんでしょうね。うん、で、もう一個ね、僕すごいなと思ったのが、
はい、
SNS。を使われたじゃないですか、今回。
そうですね。
うん。ブログ、ね、うん。これを使って、
はい、
この愛を広めたというか、愛を伝えた。
うん、だから、あったかい気持ちが伝わってくる、ね。
うん、結果的にね。うん、それはもうもちろん、真央さんの人格なんだけれども、うん、その手段として SNS を使ったっていうことについてもね、うん、すごく、なんて言うんだろう。新しいじゃないですか。
うん、
なんか、だから、新しい、この、僕から言うと、この、ジャパニーズビューティーですよ。
うん。
新たな。
はい。
うん。これを体現された方なんだなぁ、と思ったね。
うん。
きっと多分、あれは本になったり、いろいろ残るんだろう。今でも、ブログは残ってますけどね。
そうですね。
うん。僕も、毎日書いてます。
はい。
今でも。
はい。
うん。ゆっくり休まれてますかって言って。
うん。
うん、書いてます。本当に感謝の気持ちはもう、こんなんじゃ返せないんですけど、
うん、
まあ僕が返せるとすれば、やっぱり、真央さんの分の気持ちをやっぱり理解して、
はい、
それを、その、今、子供たちもいますので、
うん、
その、生徒たちね、にやっぱり伝えていくべきだろうなと僕思ってるんで、
はいはい、
うん、まあちょっとささやかながらね、ちょっとおこがましいですけど、真央さんに比べりゃね。だけど、そういうことをちょっとずつ草の根的にやっていかなきゃいけないのかなって、今感じてるんです。
なるほど、
ね。うん。で、みんながね、子供たちのが、みんながその、またいい家庭をね、一つでも多く作ってくれれば、嬉しいなと思うわけなんですけどもね。
うん。
べた褒めですよ。
いや、もうそうでしょうね。
うん。
まあ、なんだろうね、ブログをね、
うん、
読んでみてね、
うん、
素直に受け取れない人がいるとすれば、
うん、
それは悪いけど、やっぱり汚れてんですよ。
そうだね。
その人の心が。
俺もそう思う。
悪いけど、
うん、
そうだと思う。
それは、中の一個だけ読んで、
う
ん、っていうのは、まあ、まだ、うん、要するによく読めてないから大したことないんだけれども、
うん、あれね、連続性を持ってね、一からちょっと読んでみると分かるんですけど、
うんうん、
3行4行ぐらいしか書いてないんですけど、
そう。
その中のね、短い文章の中に伝わる気持ちっていうのがね、
うん、
見え隠れ、勝手にこっちがこう忖度してるんですけど、
うん、
なんだろう、あとみんなのもね、書いてるものとかもいろいろこう、ね、
うん、
読んでみるとさ、なんだろうね、本当に頑張って行きたいっていう気持ちが伝わってくる、来てたしね。
うん。本当にね、終始一貫ね、
うん、
彼女のスタイル、スタンスがね、ぶれないんですよ。
ぶれないですね。
うん。本当に命を落としかけた、実はね、後で聞いてびっくりしたんですけど、
うん、
公開されたじゃないですか。
うん、
ちょうど今から1年前ですよ。
はい。
それから、本当に命を落とされそうな時が、3、4回あったらしいんですよね。うん、で、今回、残念ながら、旅立たれたんですけども、うん、それ乗り越えてきたらしいんです。
はい、
うん、はい。だから、決して、ブログだけを書いて、みんなにニコニコ笑顔を届けていただけじゃないはずなんですよ。
まあ、そうですね。
うん。うん、もう、相当苦しかったと思うんです。
はい。
でもなんかね、時にはだけ体調がいい時は長い文章もありますよ。
はい。
本当にきつい時は2、3行の時もありますし、
は
い、もう最後の方は熱も40度から下がらなくて、
うん、
物も食べれない、最後の本当に最後の記事はオレンジジュースの記事だったんですけど、
ああ
もうみかんも絞れないと、
ああ
力が残ってない、歩けないって言われてましたんで、ああもう本当にいつお迎えが来てもおかしくないっていう状況だったんですよね、
うん、
でもやっぱり の笑顔をね、こう出されてるっていうのが、すごかったなと思うし、いつの間にかね、その愛に染まっちゃってる自分がいるのね。
まあ、読んでた人には何かしら伝わってるんでですね、
最初はやっぱりその興味本位というか、やっぱり有名人の女性がね、やっぱりこうそういうブログを書くっていうんで興味本位で見ましたよ。
いや、私もそうですよ。
だけど、読んでいくにつれですよ、まずさらっと自分の状況を言い寄るわけですよ。
そうですね。
簡単にリンパと骨に転移してますとか、まず最初に言い寄るわけですよ。俺でこのトーンでよく喋れるなと思ったり、それだけじゃなくて今度は自分のお顔も晒し始められたわけですよ、特にね、あの亡くなるこの1ヶ月、ほぼ毎日出されてるんですね、これもびっくりしました。女性って普通嫌でしょ、
まあ、
そうましてね、
変わっていく姿は嫌、
でもやっぱカツラウィッグをされたりとか、ちょっとほらネイルをしたりとか、やっぱりこう女性らしさも忘れず、っていうところがね、すごくね、いじらしく愛らしく素敵だったんですよ、僕は年、まあ年はもう10ぐらい上なんでね、そういう目でも見てたし、一方でも僕じゃかなわねえっていうぐらいの強さも同時に見せてくれるんですよね、なんかここ最近これだけの内容の濃いストーリーは見たことねえなって思うくらい、どんな映画にも勝てないような、なんか説得力というか、こうメッセージ性はありゃあしゃね、ねえ、正直もう泣いてばっかりでしたよ、それに引き換えおやつわかるってやつですけどね、あの自民党のほら、あのいたじゃん、離党したけどほら生ゴミみたいな人、
豊田ね、は
い、あれがね対局なんですわ。でもあの人も旦那さんいるの
じゃないと子供いないんじゃないですか、ね、
でも別れてないの、
わかんないわかんないけど、あのね、まあなんだろう、そのまず最初の話から言わせてもらうと、
じゃあ後半
から いや言っていいかわかんないけど、ちょっとここで言わせてもらいたいんだけど、なんだこれ聞いてね、これ双葉って人は偽善者だと思うやつもいるかもしれないけど、
ああ思ってもらって構いませんよ。
そう、俺もそう思う。だからね、そういう風にうがった見方しかしないやつはね、死ねよ、以上です。
もうあのどうぞどうぞ、そんな偽善者と思うなら思ってください、
はい、はい、以上です。
僕が真帆さんに対して感謝をこれからお伝えする番ですから、はい、それにはもう別に何言われようが
関係ないよな、
もうやりますし、やめろと言われる筋合いもないですし、ええ、それはもう僕が感じたままのことですからね、
はい、
それはもう揺らぎようがないですからね。
そうですね、でまあトヨタの次のやつは、トヨタのやつは後半ね、
そうそうそうそう、はい
はいはいは
いはいは
いはいはいはいは
いはいはい
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、双葉太郎さんからだ。どうしたんだろう。うんと、ずんこ様、稲造へのファンレターにこれを同封してください。それと稲造へのファンレターはもっとラフな感じで書かれた方が良いかと思います。それはそうと、今度一緒にラジオに出ませんか。番組内でずんこちゃんのコーナーを検討しています。いいお返事を期待しております。双葉太郎、どうしよう。まずは稲造さんへのファンレターを書き直そう。草美香、聞いてね。
双葉太郎と
稲造の
双葉太郎と
稲造の
双葉太郎と
稲造の
双葉太郎と稲
造の双葉太郎と稲造の
草美香のみかん、かっこかり、
このハゲ違うだろ。
やめてください、叩かないでください。
お前私の評判を下げるな、これ以上下げるな、やめてやめてやめてやめて。私は痛いんだよ、殴っていいよ殴っていいよ、私はバカだから。私は犬のうんこだよ、うんこ、顔がうんこみたいだろこれ野郎。あ、そこまで言ってねえか。
言ってない言ってない。 ということで、ね、今のは豊田議員ですね。
はい、本当に、ワイドショーでも取り上げてですね、はい、一躍お茶の間の人気者ですよ。
なんかさ、ものすごくこう、なんていうの、ミュージカルみたいな歌も歌って
た、ね。そうそう、歌ってましたね。こんなはずじゃなかったとか言いながらね。
頭壊れてる。
壊れた。だいぶもう終わっとんなと思いながら。まあ、確かにね、ああいう暴言殴っちゃいけませんけどね。殴
っちゃいかんよ、
ね。招待状の100、挨拶状の100通中47通が名前と住所が違うってのはどうかと思いますけどね。
そう、俺もびっくりした。
これもだいぶ言ってんなと思いながらね。
だいぶ言ってるよね。
もうなんか半ば秘書もわざとやってこれ罵倒させたんじゃないかっていう。
だから罵倒させてさ、うん、はめたんじゃないですか。
いうような気をするよね。まあまあいずれはこれはまあバレることでしょうけどね。やめていかれた秘書の皆さんが稲葉物置に乗らねえっていうぐらいですからね。
あ、すごいね。100人乗っても
大丈夫だけど、大丈夫、100人で足りねえって言うんだからな。
すごいね。
大変ですよ本当。
それだけ豊田議員がクズだったってことですね。
ちょっとさっきの真央さんの話からさ、はい、もう本当ね、美しいものからさ、いきなりうんこですよ。
うんこですね。
うんこの話で申し訳恐縮ですが、はい、うんこよりも汚い話をします。
本当ですよ。
ねえ、議員さんの顔見ました？
まあ見てますよ。
幸せの薄そうな顔。
そうね。
何だったんでしょうかね。
まあ。まあ、人の顔はとにかく言うもんではないと
思うんですけ ど、ね、うん、ちょっとだからもうかわいそうなぐらいですよ。
サチが薄い。
薄いんですよね。これは、何なんだろう、顔が綺麗とか汚いとかじゃないんですよ。
ね、顔に醸し出す
表情、オーラかな。
あるんですよね。
なんかあるよな。
あるあるある。
うん、サチが薄そうって思ったんですね。
もう周りの人が愛してくれてなさそう。
なんかね。
うん、そんな気がするね。うん、
ちょっとね、思っちゃったんですよね。
俺自民党員なんですよ、うん、だからやっぱりちょっと言いたい部分はあるんだけどね。
まあ今も離党されてますし、
よかったけどね、
うん、し、なんだろう、ちょっとほら お前んとこの子供までどの子のとか、あれ恐喝、
あれはダメでしょ
みたいな、脅迫罪でしょ、うん、あれ
あれダメよ。
だから多分刑事告訴もできるぐらいの、多分
できるできる、
うん、うん、域なんですよね、はい、だからあれはもう犯罪者も同然ですから。
まあ豊田さんは悪いけど一回議員辞めた方がいいと思います、
ね。まあ議員とか人間辞めた方がいいと思うんですけどね、うん
う
ん、
まあそうね、人間も、うん、人間辞めれないんですね。
お子様もいらっしゃるっていうから、僕はまだ二度、ほらバンゲリングベイみたいに二度がっかりだったじゃない、はい、二度びっくりで。
そうね。まあでも、これでもしね、うん、その豊田さん、お母さんの立場としてね、
そうだよ、
娘さんか息子さんか知らんけどさ、うん、いたらね、これで、これはこれでまたかわいそうで、多分いじめられると思うんですよ。
そうだよ、ほら、林真澄さんのさ、はい、カレー事件の息子さん、壮絶だったらしいじゃないの。
もうすごかったらしいね、
俺、手記読んだけどさ、はい、子供の頃札束で積み木やってたらしいですよ。
本当？
そうそう。金庫の中にいつもね、最大5億ぐらい入ったらしいですからね。
あ、そうなんだ。
そう。ああ、で、お金を積んで遊んでたらしいんですよ。お金の束あるでしょ、1000万の束。ああ、それを積み木みたいにして遊んでて、べーっとバラバラとかしてて遊んでたらしいんですよ。それが一転して逮捕されたら、今度はもうあれですよ。ポッポッポッポッポッポッポポイズンですよ。あだ名がポイズンだったらしいですよね。
まあでもなんか今の双葉の例えもちょっとおかしいと思うんだけども、その別に金を積み木にしてるってのもよくわかんないんです。
よくわかんないですけど、でもまあ大変な、それから人生だったらしいですよ。
はい、
要するに保険金詐欺っていうのも立証されてますんで、お父さんもお母さんも同時にとりあえず逮捕なんですよ。
あ、いないんか。
そうだから小学校当時3年生か4年生だったって言ってましたけど、突然施設に入れられるわけですよ。
なるほどね。
うん、それでなんだ、カレー事件のほら、ヒ素の犯人やって、もみんな知ってるもんやから、
はい、
もう、なんか、施設の給食の中になんかいろんなもの入れられて、いじめられたりとかいろいろしたらしいんです。
なんか鬼の、なんか子供関係ないのにね、
そう、
子供の鬼の首を取ったようになるんですね。うん、
やっぱする、やっぱ世間ってそんなもんなんでしょうね。
なんか意外とさ、世間、俺思うんだけどね、うん、日本人ってクズだよね。ワイドショーにしたって、ああいうさ、うん、嘘ついたりするじゃん。
そうだな。
ああいうのをさ、ワイドショーを喜んで見る層がいるから、クズがいるからに、俺ね、 なんで日本のマスメディアがレベルが低いかっていうと、うん、視聴者のレベルが低いって、
まあまあ、いやいや、はっきり言えば。それはそうだと思うよ。あ、だけど、まあ、それはそれとしてですよ。はい、まあ、トヨタにも完全にね、大技師さんですから。
もう大技師です。
我々の代表ですからね。はい、そうですね。当然顔は晒しますし、うん、はい、それだけの責任を負うべき立場の人なんです。
そうですね。
だから、うん、やっぱり暴言とか、そういう人は、うん、まあ、それなりに他の人はいいじゃんって言うけど、うん、ストレスが溜まってたとか言うけど、うん、そんなの言い訳にならないでしょ、
まあ、仕事がそれだけ重いってことですよね。
そう、うん、でそういうのに自ら志したわけですから、
はい、
誰もほらわっせわっせでこうやるわけじゃないでしょ。
あんたがやりたいって言ってね、
そう、お金を準備してつぎ込んで立候補してやったわけでしょ、
う
ん、
そうです
ね、購入してね、はい、やっぱそれはそれなりにって話ですよ、
うん、
うん、だから僕だってそうですよ。僕だって、
はい、
一応塾長っていう名前を背負ってます、う
ん、ああ、
別に部下がいるわけでもありません。
なんか男塾みたいな。
そう、塾長ですよ。なぜ塾長ってつけなきゃいけないか、うん、
はい。
生徒さんの責任は僕が全部負いますっていうことの証なんです。
そうですね。
だから塾長なんです。
はい。
だから、そこを勘違いしてるでしょ、あんたって話なんですよ。
はい。
そもそも。
まあ、そもそもね。
ああ、うん。だから、大技師さんですから。
はい。
国の法律を作る人ですから。
うん。
自ら法律破ってどうするんですかって、それは豊田さんだけじゃないと思いますけど、
ああ、
うん、法律を破る代議士っていうのは本末転倒なんですよ。
ああ、
思いません？
思いますよ。
自分らが作るんだからよ。
だから自分たちがいい、はいいみたいな法律はないから
ですね。ないないない。なんかね、ああ、俺そう思うんです。餅は餅屋じゃねえけどよ、うん。本当にあれだよ。医者の不養生じゃねえけどよ。
うん、
うん、なんかそんな気がするですよ。
俺ね、大技師さんの半分以上がね、うん、やりたい、本当にやりたくてやってるわけじゃないような気がするんですよね。
そうそうそうそう、
本当にやりたい人にやらせてみたら、
だから給料下げりゃいいんだよって話一回したよな。
給料下げるべきだって思うじゃん、やっぱり、うん、
それでもやるっていう人が本当にやりたい人でしょっていう、
年収300万でもいいじゃないですか。
いや、それ、まあ、それあれだけど、まあまあまあまあ、あの、だいたい平均水準でいくと500万だっけ。だからその平均水準で行くべきですよ、
うん、いや、とにかくあれですよ、仕事にかかる費用は国が負担っていう風な感じでいいし、
うん、
要はね、
それは会社負担ですからね、うん、移動費とかね。
そうそう、だから、うんうん、俺思うんだけどね、やっぱりこうみんなお金に美味しいと思ってるからなる人ってやっぱりいるわけ
じゃない。いるだろうな、利権権利っていうのかな、
はい、そういうのをね、やっぱり ある程度排除してから、
うん、
本当にやりたい人がやるって。だただね、理想だけが高い人だとね、ガチやばい国になるんで、
まあそれが力をつけちゃったらね、
はい、
うん、
その理想が間違ってたらやばいわけです
よね。そうそうそう、うん、
本当に。
生人作りってのも大事だって話もあるんですけどね。
まあ正直もうね、俺本当は悪いけどね、メロリン級には早くやめてほしいんですよ。
何ですメロリン級って。
あれです、あの太郎議員ですよ。
ああ
、あれは悪いけどバカすぎるでしょ。あのね、あの人ぐらいなってもいいよっていうね、ちょっとね、優しい考えを多少昔は持ってましたけど、
うん、
やることなすことね、議員のレベルに達してないんですね。
まあまあまあまあまあまあ。
牛歩なんかやるなよ。
まあまあ、昔はみんなでやってた。まあいや。
バカばっかりだから。昔もっとバカだから、
ね。昔みんなでやってたよな。俺は小学校頃な。
ほんとね、牛歩なんて今じやる議員、
うん。
みんな首にしろ。ほんとに。ほんとに。
なんか話がずれてきたぞ、
お前。俺ちょっと怒り浸透ですね。
出た、怒り浸透。
ほんとにね。
僕は、お嫁さんにしたい女性の話にちょっと戻りたい。
戻ってください。戻ってください。
やっぱね、そういうオーラを出す、多分ね、もうだからね、お家の中ですか、
はい、
もうなんかもう想像するに、もう容易というかですね、
はい、
多分幸せな空気は流れてないだろうなっていうのは、察することができるんです。
まあでも、豊田さんのさ、
うん、
切れ方見るとさ、
うん、もう
完全に病気な人だよね。
いつもカリカリカリカリしてるんでしょうね。
そうだね、じゃないとあんなはらないと思う。う
ん、でそのくせ東大ですから、なんかさばけてるんでしょうね。
で、なんかプライドだけは高いんじゃないですかね。
高いし、まあ、周りを見下す傾向にあるんでしょうね、
はい、
だから自分よりも年派のね、一回りも上の人を、はい、しかも車の運転中に後ろからグーパンするわけでしょ。
グーパンはダメだろうね。
それはやっぱり議員としてじゃなくて人としてしちゃいけないことですから。
まあそうですね、
うん、そういう人が、うん、僕は子供を育てるっていうことに死ねよと言いたい人なんです、僕は。
まあだから、あれでしょ、その分かってない、その いや、両親は選べないんでね。
うん、だから、そう、選べないから不可抗力なんです、子供は。だから、そういうのを作って、うん、そういう、目上の人にグーパンしてる姿とか、だって、子供って見てるんですよ。目の前でしなくても。
見てますね。
うん。で、そういう嫌な空気っていうのは感じ取るんです。
はい。
いつまでも家にいたいな、家族と一緒にいたいな、と思う家族と、早く出てえな、っていう家族と、って二分されると思うんですけど、はい、
されるでしょうね。
だいたいね、それはその時子供が勝手に思ったように言われる親御さんもいっぱいいらっしゃいますけど、うん、子供がずーっと家族にいて見てきた結果の結論なんですよね。
そうね。
うん、家出てえなーって。
早く出た方が自分のためになるっていうこ
と。そう思っちゃうわけですよね。
はい。
うん。だから話戻りますけど、マヤさんたちとか小林マヤさんとかっていうのはやっぱり家族、妹、量的に好きって言ってましたけど、やっぱりそれだけ温かい家族だったんでしょうねって思うわけです、
うん。
うん、やっぱりそれもこれも全部やっぱり親御さんだと思うんでね、
はい、まあ育て方って、
そう、接し方も育て方も含めてね、
うん、
だからまあだから、うん、そのトヨタ議員を育てた方がまあどうかは知りませんけど、
うん、
どうこう言うつもりはないですけど、まあ結果としてね、ああいう人だったわけですから、
うん、
うん、まあ頭もおよろしい方でしょうから、まあ反省されてね、お子さんにちょっと優しくしてあげてほしいなと思うんですけどね、
うん、
うん、どうですか、もしもああいう人だったら。
誰が、親が、
あなたの嫁。
いや、そんな人とは結婚しませんから。
わからんよ、うん、
いや、まあ、そうね、その
わからんよ。
いや、多分ぶつかることは間違いない
です。まあぶつかる、ぶつかるでしょうね。
間違いないでしょうね。
最初はね、甘えてね、
あのね、悪いけどね、
うん、
あ、俺言っていいですか、
楽しかったわとか言われて、
あのね、付き合いの中で自分のことしか、ね、言わない人とかね、自分のことを、
うん、
相手のことをおもんばかれない人とはね、長続きしないのよ。
そうだから我慢しちゃう男性も一方でいるんだよな。
女性もいるだろうし、我慢する女性もね、
うん、ああ、だからね、なんかね、もう、ああ、いたたまれなくなるのよね。
そうだね、
うん、だから笑顔でいるというか、家族がみんなが笑顔になるっていうことに形はどうとは僕は思わないんです。結婚してなくてもいいと思うんです。内縁でもいいと思うんです、
はい、
みんなが良ければ、
うん、
ただその受け取り方というか、うん、そのキャッチボールがちゃんとできてれば、うん、もうそれでいいと思うんですよ、
うん、
だから結婚したってできてなければ話が違うじゃないですか、
はい、
ね。でも逆にそれが結婚しなくてもできてりゃそれでいいわけでしょ、
はい、
うん、だから何しろ一番大事なのは形じゃないですよね、うん、って思うんですけどね、うん、でもなんだろうな、やっぱりでもな、ほらあれだろ、うん、そのトヨタ議員は東大だろ、
うん、
片谷真央さんはあれだろ、上智大学、
うん、
まあそう譲るもんじゃありませんよ、
うん、
ね、
うん、
そう、二人とももうそら、高学歴中の高学歴ですよ。
うん、
なあ、
うん、
だけど、こんなに違うんだな。
やっぱ、どこに重きを置くかっていうのはあるんじゃない
の？何が違って、ああなっちゃうんだろうね、人間ってって思わない？
いや、まあ、やっぱりいろいろな感性の磨き方でしょ。どんな人に会って、どういうことを経験するかとか。
もう一つ一つが繋がっていくんだろうな、うん。
基本的にあと自分にさ、
うん、
ハードルがあんま高くない人はさ、自分を全て許しちゃう人ってい
うのは。そうだな。自分に甘い人がそうなのかもしんないね。
変な人に会うんじゃない、
うん、
で、本当にその人のことを思ってる人を悪く言ったりするでしょ。
そうだな。うん、本当は感謝しなきゃいけないのに罵倒したりとかね。
まあそういう人と、うん、だからそれだともう縁がないっていう。
そういうことだよな、うん、だからやっぱ、うん、確かに、まあそれはトヨタ議員の生い立ちとかブログとか知りませんよ、うん、見たことないですけど、うん、真央さんのこの10ヶ月間の話を聞いてると、うん、やっぱ優しさを与える、 あげる発信する、
うん、
やとか愛を発信するにしても、うん、自分の心がピシーッとできてるよね、あの人ね、
うん、
だからそこかもしれないね。
だから自分が返してほしいから人に優しくするんじゃないんです
よ。ないのね、うん、 自分はこうだっていう覚悟を、まあ、ある意味頑固なんだろうけど、覚悟をした上でやってるよね。うん、だから何多分人ばっかり表現してから自分のことはもうちょっと大事にしんしゃいってまあ愛情で言う人もおるでしょうけど、うん、それは頑として曲げないんでしょうね、うん、きっと魔王さんはね、
そうでしょう
ね、うん、そういう方がやっぱり愛を発信するとやっぱ伝わるんだろうな、うん、うん、なんて思ったりもする。
多分決して別に魔王さんが特別なんじゃなくて、
うん、
そういう風に人間なれるんですけど、
なれるんだろうな、うん、そうそうそうそう、どこかでやっぱり狂ったりなれなかったりするのかな、
うん、だからとにかく別にさ、うん、どんな性格であろうとどんな人柄であろうとさ、
うん、
それは自由なんだけれども、まあ、一つだけ言えることといえば、
うん、
やっぱり相手にこうなんていうの、遺恨とか恨みとか、うん、そういうのを残さないようにしないといけない
と。そうだな。
でなぜ遺恨と恨みが残るかっていうと、
うん、
要はね、自分はある程度ね、要はね、遺恨と恨みを残す人っていうのは我慢してる人なんですよ、
うん、我慢するってことは絶対どこかで何かを比較してるよね。
そう、
比較しないと我慢っていうことにならない
よね。で、ね、耐えてるってことなんですよ。要はね、
うん、
あのどっちがいいか悪いかなんてわからないんだけど、
うん、
やっぱりね、なんだろう、自分だけが良くてパーって逃げる人いるじゃないですか、
うん、
そういう人はまあどうでもいいんだけども、やっぱりこうなんか残念だよね、今そういう関係じゃなかったのにと。
まあまあまあまあ、だけどやっぱりそこはさ、うん、あれだろ、やっぱり自分がしっかりガンと何か持ってないといけないんじゃない。やっぱりあのどうしても比較しちゃうじゃん、
うん、
弱いと、うん、幸せそうな家庭を見て羨ましいと思ったりとかさ、別に悪意がなくてもよ、
うん、あんまり関係ないんだよね、そう、自分だけを見ればね。
だからああいう真央さんだって、うん、ガンって持ってるから多分比較してないんでしょうね。
だって比較したってその人になれるわけじゃないし、ね、
うん、だから、うん、死に際で愛してるっていう言葉が出せるのかなって僕は思ったの、
うん、
最終的にね、うん、でそういう人生を送りたいなっていう一つの規範になっていただいたのは間違いないかなと思う今日この頃なのね、うん、僕も核ありたい。ホワイエンディングドエース。
はい、終わりですね。
エンディングドエース。
なんかテンション高いね。
いや、稲造は低いんだよ。
いやいや、低くはないですよ。
なんだよ、
低くはない。
なんならチンチンくっつけるか。
やめなさい。
へえ、ほんともうね、なんだかね、はい、もうほんと大変だ、大変だ、もう、はい、ねえ、白木みのるさんどう思いますか、ほんとに。ね、規制を上げておられますけどね、
はい、
イエーイって言ってるんですからね、本当もう相川きえさんどう思います？あ、死ねと、なるほどね。まあ、まあ、そうだと思いますよ。
はい、
うん、やっぱね、これ何がそうだか分かりませんけども。
はい、
まあ、回を重ねること165回。
そうですね。
うん、あたし知ってる？
何？
今日。
今日、
うん、ああ、2周年だよ。
あ、
この収録を本当に1回目をしたのがちょうど一昨年の
今日
でございます。
はあ、
実は丸ちょうど今日で2年なんです。
ああ、じゃあ祝日じゃないですか。
いやいやいやいやいや、勝手に祝日すんじゃねえよ、お前。バカ野郎。どれが祝日だよ、
本当に。祝日です。
国民の休日かよ。
ああ、そうです。
何の日だよ。
え、草みかん。
えらいまた大きく出たな、お前。
ああ、
え、草みかんの日ですか。
ああ、みんなで腐ったみかんを探して、それを土に埋めるという。
それぶつけ合うんだろ、これ。バンバンバンぶつけ合ってた。
そう。
あれ、トマト祭りみたいによ。
そう、本当にあるんだけどね、オレンジぶ
つけ。オレンジの祭りはあるよな。
ある。
あれ、スペインの方だっけ。
そう。
あるんだけど。あれ、あの、イッテQで見たんだよな。
ああ、
すごいよな、あれな。
量がすごい、
ね。車がバーって言ってさ、上からガンガン投げて、下からボンボン投げて、市民軍隊なんだっけ。あれで分かれてたんだよな。
そう。
あれ、面白かったね。
面白いね。
おー、 バージのお祭りのところの宮川さんの方言ってたんだけどね、まあ、あれ面白かったな、まあね
ま、真面目な人からするとさ、もったいないとか言うんだろうけど、うん、
いやもうあれはね、うん、もうあれはもったいないの域をもうはるかに超えてるから、
まあ文化で、ああいうのは文化でしょ、だ
ってそうそうそうそう、
もう文化になっちゃった、
まあ、それはね、たくさんあって、はい、っていうことでね、うんうん、もう街中あれだろうな、はい、もうバレンシアオレンジの匂いがすごいだろうな、
もう嫌になるかもしれない、
すごいだろうね、あれね。うん、バシバシぶつかるって言ってたからな。
なるほどね。まあそんな感じで今日は休日ですね。
いやいやいやいやいやいや。まあそれぐらいなればいいけれどもやな。
いやいやいや、俺の中では少なくとも休日。
まあまあまあ。来年は休日にしましょうかね、そしたらね。
そうですね。うん、なんかよくわかんない、
ね。よくわかんないけどね。国民的な。ちょっと関係ないんだけど、まあ一応2周年って俺振っただけなんだけどね。一人このとこ休日とか言い出すからね。
休日です。
本当ですよ。俺仕事したっつうんだよ。うん、しょうがねえな。ということでね、
俺もしたけどね、
次回はね、はい、ビッグマネープロジェクトもちょっと忘れてたんで、はい、これもちょっとやりながら、はい、この2周年をね、うん、やっぱ振り返らない
振り返った方がいいでしょ
う、ね。うん。でね、いろんなキャラクターがその間登場したと思うんですよ。はい、それにまつわるエピソードなんかもちょっと話しながらね、はい、ちょっとゆっくり喋らない。
いいですよ。
うん。はい、30分。
いいよ、
うん、うん。というね、企画にしたい。ちょっと今回、本当はこれで話したかったんですけど、はい、どうしてもちょっと真央さんのことと、お礼が言いたくて、
はい、
それと、トヨタ議員の面白い真似がしたくて。
うん、まあ、あれ、音源集は一生残ってしまうからね。
あれ残っちゃうな
あれ、トヨタさんどうすんだろうね。
どうすんだろうね。YouTube どこでも聞けるぞ。
俺思うんだけどね。思うんだけどね、うん、謝罪会見ぐらいした方がいいよ。
ちょっとね、ああけじめをつけた方がいいよね。
ああそしたら、そんなに何あの人もさ、うん、誰だっけ、あの、号泣議員いたじゃないですか、野村さん。あの人もさ、野々村さんもさ、
ちょっとけじめがね。
ないから、ああいう風に叩かれるんだよ、
ね。そう。揶揄されたりね、俺からもバカにされたりですよ。
本当ですよ。
俺から
。俺にもバカにされたり。
そうそう、二度ほど確か登場したら覚えがあるん
ですよ、ね。そうですね。だってもうさ、
そうだよな、
泣くってすごいよ。
あれはすごいよな、
議員が。
泣いてたね。うん、
あ、議員がってか、議員じゃねえか、あれ、地方議員って
。まあまあまあ、でも、いや、いい、まあまあ、一応、代議士ですわ。
代議士ではないです。代議士は国区のあれだから。
あ、まあ、でも、あれでしょ、うん、議員、なんか選挙で選ばれた人なんでしょ。
代議士っていうのは、国民の代表のことだと、俺は思う。
県議士は？え、選挙で選ばれた人は？
だから先生って呼んでいいのは衆議院議員だけなんだよ。
あ、そうなの？
ああ
参議院議員は先生じゃないの？まあ先生ってどうでもいいけどよ。ああ
先生っていうか、そうさ、代議士って言われるのは衆議院議員だけだ
よ。
確か、俺の間違いじゃなければ。
うん、まあその辺ちょっと
信じて。いや、まあいいんだけど。
うん、それで、もしも嘘だったら、池に埋めますんで。
いや、何もしないよ。
別に。池に埋めますんで。
間違ってもいいじゃん。
はい。ということでございまして、次回は、そういう2周年記念というものもちょっと一発やってみたいと思います。
すね、何やる何やる。
いや、だから今言ったじゃんかよ。
だからもっと具体的に。
それは知らねえよ。ということでございまして、今日の相手は、どうだろうぞ。
いいなぞでした。
それではまた次回。やばい。
怒った。
あーこのハゲ